リート、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、ジャカジャカジャカジャカジャカ、
思わずシェアしたくなる歴史の話
ということで、前回から学費の話をしておりますけれども、はい、まあ、前回ね、学費がどうしてこう中国最大のヒーローなのかというところを、うん、まあ、いろんな側面からご説明をして、はい、まあ、ある意味その中国武将列伝の中で、うんうんうん、田中先生、田中良樹先生が学費っていうのはね、はい、こう、うん、これぐらい知名度とか有名人なんだよと、諸葛亮さん、はい、諸葛孔明が、うん、ダイヤのトランプで、うん、武将のね、中国の武将トランプとかだと、うん、まあ、ダイヤの7とか、まあ、そういう、うん、まあ、平社員扱いなのに対して、はい、学費っていうのはジョーカーっていうね、うん、特別枠のカードになってるんだよとか、まあ、そういうお話をされていましたけれど、まあ、我々もそれを引き継いでポッドキャスト版中国武将列伝、学費ってすごいんだよっていうのをね、前回まあお話ができたと思うんですけれども、じゃあ前回の話で中国人が学費に対してね、まあヒーロー心を覚えたりとか、あ、まあ学費っていう人、お、なるほど、それは悲劇のヒーローだねっていうことは、これは日本人でもわかるけど、でも最大のヒーローなのかどうかっていうのはちょっとよく分かんなかったと思うんです、うん、
まだ納得いってない方もいるかもしれない
そう、いや、納得いかないよね、うん、だから中国人にとってはそうかもね、うん、っていうだけで、まあ別に、まあ、じゃあ日本人の僕らは別に知らなくてもよくない、
うんうん、
別に僕ら金と戦ったわけでもないしみたいな、
うんうんうん、みたいな ね、うん、
ね、例えばね、これが日露戦争で、
うん、
ロシアを東郷平八郎が、
はい、
ね、日本海海戦で蹴散らした、はい、っていう、これでをロシアを共通と敵としていた当時のトルコ、
うんうんうん、
では東郷っていう名前が結構流行ってつけたんだよね、東郷、はい、
トルコ人の名前として、
トルコ人、東郷、これはロシアを打ちのめした、うん、あ、ね、うん、同じアジア人として日本人の東郷っていうのはすげえやつがいるんだって、はいはい、トルコ人も共通の敵だったから、うん、あ、これは東郷ってつける。でも別に僕らにとっては、うん、うん、金っていうのは敵でも何でもないから、じゃあ、うん、ソッシーのね、子供の名前、じゃあ、学費にするかとか、まあ、うん、まあ、名前は費なんだけどね、学、うん、が名字だから。
飛ぶっていう字ね。
そう、飛ぶっていう字、うん。なんだけれども、じゃあ、費って名前にするかって言ったらね、
うん、
まあ、そしたらちょっと、長費とも一緒になっちゃうし、なんかちょっと荒くれ者になっちゃいそうだな、みたいな。
はいはいはい。まあ、ちょっとシンパシーとしてはね、弱いなっていう。
そう、弱いなっていうところなんで、うん、まあ、もうちょっと学費の人となりというか、うん、もうちょっと個人のね、そのもうちょっとパーソナリティに迫るような話を今日はちょっとしていきたいと思うんですが、うん、はい、そもそも彼が誕生したのはですね、1103年、
はい、
で死んだのが30代で死んだので1142年ということなんですけども、うんうんうんうん、じゃあ1103年っていうのは一体、うん、どれぐらいの時代だったかっていうと、
はい、
まあ、まさに日本の源平の騒乱が起きる、
うんうんうん、
まあ、前の前の世代というか、日本でこの武士が力を持ち始めていく保元の乱、うん、平治の乱っていうもの、うんうん、これが1156年1159年とかで、
うんうん、
まあ、それよりも前に学費はなくなっているので、はい、うん、まあ、その世代的には、源義経と、まあ、悲劇のヒーローっていうので似てるよって言ったんだけれども、まあ、うん、義経のおじいちゃんとかと同世代ぐらい人物です、うん、
はい、
うん、学費という人は、はい、うん、で学費はもともと、まあ、これも諸説あるんだけれども、少なくとも貧しい家の出身、
うん、まあ、裕福ではなかったと、
そう、でもともとそれがね、もともと貧農の家系なのか落ちぶれたのかっていうのはちょっと、まあ、諸説あるんだけれども、
うん、
いずれにしろ、うんうん、僕はやっぱりでもちょっとね、落ちぶれただけなのかな、うん、お父さんとか多分早くに死んだりとか、
うん、
そういうのでちょっと経済的に困窮はしてた、
はいはい、
でなんでそう思うかっていうと、
うん、
彼は、
はい、
そのさ、武将、こういう貧農から生まれた武将って言ったらさ、
うん、
まあその喧嘩強いっていうのはさ、イメージつくじゃん、
つきますね、勝てる人が全然いないみたいなね。
そう。
で、うん、叶わないと、
うん。賢さって意味もさ、別にさ、お勉強できるっていう知識があるなしだけがさ、うんうん、賢さじゃないじゃん。豊臣秀吉なんてまさにそうだよね。喧嘩はね、うんうん、弱かったかもしれないけれども、うんうん、頭はすごく知恵は回って、う
んうん、
でも別に貧農の子。
はい、
でも学費っていう人は、
はい、
うん、知恵も回るし、喧嘩も強いんだけど、
はいはいはい、
学があったんだよね。
あ、じゃあなんか、文字が読めるとか、
そう、だから彼は、うんうん、はい、孫悟の兵法、
はいはいはい、
を読み、さらに春秋左氏伝っていう、うん、まあ、うん、歴史書だな、
はい、
儒教の本なんだけれども、歴史書である春秋左氏伝とか、うん、兵法書である孫吾の兵法とかを読んでいた、うん、だからこの戦乱の時代に生まれて、しかもその貧乏だったとはいえ、
うん、
結構学はあった、
う
ん
う
ん
うん、なるほど。だ、もともとそういうことが家庭の中でしっかりと教育なされるだけの、何でしょう、家族の何で基盤、なんかそういうものは昔は、
まあ、やっぱり、うん、その昔、例えば日本でもその、うん、義務教育制度が始まった時って、うん、なんでそんなこと、はい、そんなところに子供を送らなきゃいけないんだと、うん、ね、仕事させなきゃいけないこといっぱいあるんだ子供でも、うん、
はいはいはい、
昔のことだからね。だから、はい、だから勉強なんて意味がないと。この子はどうせ、うん、あの勉強、どうせ農民になるだけなんだから、うん、なんで勉強なんか必要なんだと。でも、勉強、学問の大切さ、これを少なくとも理解している家庭だったっていうことだと。で、まあ、これ伝説なんだけれども、彼は、
うん、
奇数の日は、
はい、
その、勉強に当てて、
うんうんうん、
で、偶数の日は、武芸。はい、に当てるっていう、
うんうんうん、
こう2日に2日ごとに、まあ、文武両道の幼少期を過ごしたっていう伝説があるわけ、う
ん、すごいじゃないですかね。まあ、なんか英才教育かどうか分かんないですけど、しっかりとね、なんか
意識をね、だから武芸だけじゃダメだ、
うんうん、はい、
文だけでもダメだって、両方文武両道まさにで、はいはい、半々でやっていこうっていう伝説が残っているぐらい、まあ、両方これ本当にそういう風に学んだかどうか一旦置いといたとして、うん、しっかりと、でも両方の才能を持ってた人、うん、あ、才能というか、うん、両方力を持ってた、
うん、
文もあるし武もあるし、うん、っていうことが後世に認められてるから、うん、じゃあ、うん、学費っていう人は若い頃どうやってそのどっちもできるようになったんだろう、
うん、
っていうことを考えて、
まあね、
伝説って絶対作られて、
うん、
元になってる事実があって、
うん、
その事実をもとに伝説って生まれるから、
うん、まあ、だから彼がもちろん素質はあったんでしょうけど、その素質をなんか引き出す環境面を考えると、落ちぶれた貧能だっていうのは確かにそうかもなって思いますね。
落ちぶれて、うん、まあ、ちょっとねニュアンスのあれだかもしれないけれども、もともとはそれなりの、うん、家庭だったのが、ちょっといろいろとこうね、お父さん世代とかおじいちゃん世代の時何かうまくいかなくなっちゃって、
うんうん、
確かお父さん早死にしたっていう話なのかな、とかで、はいはいはい、まあ、経済的に困窮してしまったけれども、うん、まあ、うん、その学問を重要視する、うん、そういうところだった、はい、だからやっぱりそういう学があるっていうところが、はい、その素やな人間だけにはやっぱり人って魅力をなかなか感じづらいんだよね。若い頃にはさ、それはちょっと悪そうなやつは大体友達みたいな感じで、はい、悪いのがかっこいいっていうところあるけれども、やっぱりこう長く一緒に付き合っていくってなると、
はい、
まあ、やっぱ俺みたいにそのちょっとね、こう教養深い方がこう人との人付き合いもね、長くできるみたいな。
まあね、ちょっと前回歴史偏差値40代とかってバカにされたソッシーももう少しちゃんと ね、
まあ、
教養つけていかないと。
多分でもね、それ以上にその文とか武よりも、
うん、
まあ、
うんうん、
性格の問題ってあるよね。俺みたいに性格が悪いやつは多分ダメで、この学費という人は、う
ん、はい、
部下からもね、非常に兵士からも愛された。
おー、なるほど、来た来た来た、武将感、うん、出ますね。
武将として彼がこう後世、うん、後々そのさ、前回さ、悲劇の死を遂げたと伝えているんだけれども、
うん、
その悲劇の死を遂げた後、孫、
はい、
学費の孫が、
はい、
こう自分の祖父学費という人は、うん、
はい、
こんなに素晴らしい人だったんだということを伝えるにあたって、うん、なぜ学費が戦争が強かったのか、
うんうんうんうん、
軍隊の運用が強かったのかというところで、
は
い、うん、6つあると伝えているんですけれども、はい、
その6つとは何ですか？
1つ目はちゃんと、うん、
はい、
こう選抜する、
メンバーを選ぶってことですか？
メンバー、はい、不十分な兵士を無理に集めても、こう大量にね人を集めてどうにかなるって話でもないので、うん、ちゃんと訓練をされる、
うん、
できる、
うん、
これをちゃんとこう集める、はい、で、うん、集めた上で丁寧なトレーニング、
選抜してトレーニングする。
例えば、
うん、
じゃあそのさ、
うん、
野球選手でもサッカー選手でもいいけどさ、
はい、
選抜してさ、
うん、
イエーイ俺プロになったぜって言ってトレーニングしなかったらどうなる、うんうん、
いやまあ二軍落ちとか契約解除とかね、
うん、すぐクビになるわな、そんな
やつ。まあなりますな、
うん、だから素質があるやつを集めただけじゃダメで、やっぱちゃんとキャンプして、
うん、
走り込ませたりとか、はいはいはい、まあ、訓練せなあかんと、
うんうんうんうん、
だから選抜して訓練して、そしてしっかりと賞罰を与える、
はい、はあ、はあ、だからその彼らの努力とかやった功績に対してはきちんと報いると、
報いる、そしてその代わり、
うんうん、
罰、ダメなことをしたやつに対してはきちっと罰を与える、はい、ただそれがエコひいきとかそういったことがなしに、
うん、
きちんと懲罰を明確にしていた、うん、
はあはあ、
っていうこと、
基準をしっかりしてフェアにジャッジするっていうことなんですかね。
ううん、だからすごく、うん、もう命令も、うん、4つ目としては命令をクリアに出す、
うん、
明確な命令、う
んうんうん、はいはい、分かりやす
い、いやお前そこら辺はさ、うん、ちょっと組んでやってくれよみたいな、
うんうんうん、
忖度を期待しない、
はあはあはあ、まあ、だからきちんと言語化してと、
う
ん、
そうそうそう、
誰もが同じ解釈をするとか、
うんうん、同じ解釈になるようにきちんと丁寧にコミュニケーションして
と、うんうんうん、なるほど、はい、
厳格な規律を与える、ほ
う
ほ
う、うんうんうん、
こう略奪するなとか、そういうことやっちゃダメだと、うんうん、でそういうことやってたらさっきの、うん、賞罰のところに戻って、はあはあ、きちんと賞罰を与えると、
なるほど、
でここだけ、うん、この5つを切るとさ、聞くとさ、
うんうん、
どうついてきたい学費に、
なんかさ、確かにチームとしての強さ、うん、軍隊としての強さはあるのかもしれないですけど、ちょっとキツキツして、うん、なんか楽しさがあるのかどうかちょっと微妙ですね。
そうだね、なんか管理野球って感じがするよね、
はいはいはいはい、
選抜してトレーニングしてキャンプで追い込まれて、まあ、あのオフの契約更改ではきちっと丁寧にやってくれて、うん、何しろっていうのを明確にしてくれてるけど、規律も厳しいし、
はい、
ちょっとあれやなっていう風に思うんですが、
うん、
彼は部下と共に苦楽を、
はい、
共にするんです。
苦楽を共にする、例えばそれどういうイメージですか？
例えばさ、ソッシーさ、
うん、はい、
一緒によしトレーニング、うん、ちょっとラジ歴合宿しよう、
おお、はいはいはいはい、
って言って、うんうん、俺スイートルームに泊まってて あなた廊下で寝るやったらどうよ。
いや、なんか合宿じゃねえのかって一体感ないし、なんか合宿ってね、何のためにやるって言ったら、まあ日頃の取り組みももちろん大事ですけど、やっぱ一致団結みたいなことでね、やっぱ時間を共にすること意味あるじゃないですか。別部屋かよみたいなね。
うん、まあで、まあ例えば、うん、まあもっとね大人数だからね、まあ、監督はやっぱりちょっといい部屋で、
うん、はいはいはいはい、
でそれどう思う？
まあね、さっきはラジ歴合宿はリートン別部屋でね、僕だけなんか廊下みたいな、これはちょっと不公平感甚だしいですが、
そうだ、ね、僕らはね、うん、イーコールパートナーだからね、平等だもんね、僕らは。
そうそうそうそう、だけど、まあ、野球のチームで監督ってなったら、まあそれはイーコールじゃないっていう風に解釈して、監督別部屋、うん、まあ普通かなって感じはしますけど ね、
ね、上司だもんね、うん、上司がちょっといい部屋で、自分はちょっとね、はい、うん、普通の部屋、雑魚寝だったりとか、うん、複数人のね大部屋だったりとかしても違和感そんなに感じないと思うんですが、まさにこの学費という人は、
はい、
うん、そういう立場、
はい、
自分は監督という立場にあるにもかかわらず、はい、みんなと同じ部屋で同じように雑魚寝をして、うん、
へ
ー、あともう一つ大事なのはやっぱり食い物だよね、うん、
はあ、はあはは
あ、食い物の恨みってさ、やっぱさ
ありますよ、
あるじゃん、うん、
はいはい、
みんなと同じものを食べ、
うん、
っていうことで、これって実はナポレオンも同じようなエピソードがあるんだ、ね、
そうなんだ、
ナポレオンも、はい、まあ、彼は朝食もみんなよりも食べないとか、
うんうんうん、
こう寝るときとかそういうのも一緒にみんな毛布にくるまって野外で、ね、
うんうん、
野営するとかっていうのも全部一緒に過ごしていたということ、
うん、ナポレオン、うんうんうん、
もあって、まあ、そういう意味で学費という人はやっぱりナポレオンクラスと同じようなことをしていた、
なるほど、
だし、そして他にもね、あの逸話で残ってるのが、
うん、
一時的な避難所、ちょっとここバーッとか洪水が起きてて、うんうんうん、これちょっと将軍だけ先に避難してください、この中でちょっと待機してください、
うん
うん、っていうふうに言われても、はい
は
い、みんながちゃんとこう避難できるまで俺は避難しない、はい、
なるほど、
俺だけ特別扱いするな、うんうん、とかね、
はははは
あとお酒をもらったんだけれども、うん、みんなで飲むほどの量はないと、
はい、
いやいや、もうガキ諸君こんな、うん、みんなでね飲んでもこれ、うん、飲んだ気にもならないですから、どうぞお一人でこれは飲んでくださいって言っても、うんうん、
はい、
水で薄めて全員で飲もう。
おー、かっこいい。
それってさ、正直意味ないと思うんだよ。
いや、まあ酒ではもはやないぐらい薄まってるね。
ない、単なる水だからさ、うん、でもこの人のためにって思うよね、う
ん、思いますね。
しかもそれが、
うん、
生き死にかかってる戦場、
うんうんうん、
なんだよね。そこで、あ、この人のためにと思わせた時点で、うんうん、これはもう名勝ですよ。
ギリギリの状況でその心意気を出せるってところに学費を感じるっていうところですね。
そう、そこにね、うん、本当にやっぱり学費という人の人間味とか、うん、素晴らしさというもの、はいはいはい、なかなかね、日本では知名度の薄い人なんですけれども、うんうんうん、はい、やっぱりこういろいろ一つ一つのエピソードっていうものを取り上げていくとね、うん、非常にこう、はい、あ、すごい人だなということと、
はい、
今も、うん、
はい、
こう彼の言葉で、
うん、
日本語としても日本でも残っている、よく使う、多分この四字熟語っていうのは分かると思うんですが、実は彼の背中には4文字の四字熟語のタトゥーが刻まれていて、そこには人中報告、
はい、
聞いたことあるでしょ、人中
ありますね、はい、
忠を尽くして国に報いる、
うん、なるほど。これが何、背中にタトゥーとして刻まれてい
たとい
るんですね、
という話がね伝わっていて、まあ今人中報告っていうとちょっとね、なんか戦前っぽい、うんうんうん、なんか軍国主義的な、
はい、
右翼的な感じがしますけれども、はいはい、まあ時代背景が違いますからね、うんうんうん、金と戦って国を守らなければいけないっていう時に人中報告っていう言葉、
うん、
やっぱりこれはね、はい、やっぱりこう大きい、うん、今も現代は今の、ね、日本語としても我々も、ね、うん、伝わっているもの、
はい、
だからね、うんうん、そのナポレオンっていう人は孫子の兵法を、
はい、
すごい愛読してたっていう、うん、中国のね、うん、その孫子の兵法を愛読してたっていうんだけども、
はい、
学費もさ、まあ、孫子の兵法も勉強してた、
はい、
うんだけど、まあ学費の方がナポレオンより前の人じゃん。
そうですね、うん、
だからもしかしたらナポレオンは、
はい、
もしかしたらだよ、
もしかしたら
孫子の兵法だけじゃなくて、
うんうんうん、
学費のこの人心掌握術も真似しちゃってたのかしらって、ね、
中国最大のヒーローゆえにね、無視できないとも
しかしたらね、そのナポレオンも、ナポレオンがだいたい700年650年700年ぐらい後の、うん、まあ、はい、まさに東洋と西洋で違いはある、うん、あれども、うんうん、
はい、
もしかしたらそれが伝わってね、孫子の兵法だけじゃなくて、いや学費ってすごいんだよみたいなことを思ってたかどうかっていうのは多分知らなかったとは思うけど、うん、
でも個人的にさっきの6つのポイントの中でやっぱ部下との密接な関わりが一番なんか漏らしがちというか、なんか盲点というか、なんかそこをちゃんと汲み取ってるところの共通項はなんか今の話聞いててなんかイメージ湧きますね。
そうだね。で、まあ、改めて、6つ何をこうすべきなのかっていうところ、うん、はい、これはちょっとちゃんとまとめておこうと思うので、
うん、
そうですね。なので、まあ、最後に、まあ、改めて、学費のこう軍隊をね、彼らの軍隊が強かった6つの理由というところを整理してお伝えしておきますけれども、1つ目、
はい、
まあ、きちんとちゃんと選抜をまずしましょう。
うん、
2つ目、はい、選抜した人をほったらかしにするんじゃなくてきちんとトレーニングしましょう、
うん、はい、
3つ目、頑張った人、
うん、
その人にはちゃんと懲罰を与えましょう、うん、で、はい、ダメだった人にとか規律を違反した人には厳罰を下すということで、うん、明確にね、はい、懲罰を下すということ、うん、3つ目、4つ目、曖昧な命令は出さない、
うん、
あ、どうしたらいいのか分かんない、何をしたらいいんですか私はって、うん、なっちゃうとね、
はい、
なんか忖度走って忖度、うん、お前それぐらい聞かせろよみたいな上司って結構いると思うんですけど、それじゃあいかんぞというのが学費、はい、うん、ちゃんとね、うん、公正無比な、ね、みんなが分かりやすい命令を出しなさい、4つ目、5つ目、はい、これね、規律が大事、はい、ルール、
うん、
きちんとね、厳格なルールをやってみんな規律正しく動きましょう、それがないとね、うごうの衆になっちゃう、はい、そして最後が、はい、まあ、先ほども言いました通り、
うん、
ちゃんと部下と コミュニケーション、親密なね、交わりをやりましょう、はい、それ形だけじゃダメですよ、はい、形だけのワンオンワンとか意味がないよというところはね、本当に現代日本いろんな社会、うん、組織あると思いますけれども、うん、皆さん、はい、ね、参考になるんじゃないのかなと思います。ということで、うん、今週のラジオ歴史小話はここまで。お相手は私リートンと
ソシュでお届けしました。バイバイ。バイバ